皆さんごきげんよう。ソーダ芸にカミングアウト、やる気ありのミシェウです。
太田です。
ポンです。
この番組はリスナーの皆様から身近な人には言えないお悩みや聞いてほしい話を投稿していただき、私たちしがないゲイ2人とレズビアン1人が最大限お答えするという番組です。最近ハッシュタグもできました。ひらがなのダニ、カタカナのゲイで3文字ダゲイで、どしどしつぶやいてくれたら嬉しいです。全部読んでます。またやる気ありみは LGBT をテーマにアートコンテンツ、エンタメコンテンツを作るチームですので、ぜひサイトを検索してみてくださいね。
なんか今日なんか急いでんの、なんか予定ありなんか
予定ありだけど、別に急いでるつもりはなかった。
本当にすごい早かったよ。
乗っちゃったかも。
乗っちゃったんだ。
感性の法則なんかすごい。
あ、なるほどね。
行っちゃったそのまま。
滑り台シューンって行っちゃった感じか。
行っちゃいました。ごめんなさい、聞き取りづらかったら。いやいや、
私出張とあと結婚式、はい、親友が結婚しまして、結婚式を兼ねて、
あの子ですね、
うん、そうです、東京に行ってたんですけど、その際にこのポッドキャストをこう聞いてくれてる友達に会ったりとか、あと意外にな人が聞いてくれてたりとかで、なんかみんなポッドキャスト聞いてるよって言われたりとかしたのね。
嬉しいですね。
そうで、なんかそのやっぱり多分あれなのよ、ポンが入ったっていうのがあって、ちょっと変わったっていうのがあって、みんな話しかけたくなったのか、その話題をすごい上げられるのと、なんかポンが入ったことについてすごい言及されるのね。でなんか僕のあのハロプロ好きの友達がさ、モーニング娘。ってさ、1期2期3期で3期で後藤真希が入ってるんだけど、そもそも2期メンバーを入れることも結構ざわついたわけよ当時、ようやくこうね、1期メンバーが5万枚手売りで CD 売って売れたのに、2期メンバーがポンって入ってきて、矢口真理とかね、あそこら辺がポンって入って、何なのえってなってたところに3期も入れますってなって、結構ってなったわけ。まだ入れる必要ある、みたいになったところから、後藤真希先生が入られてですね、やっぱり業界激震取ってよかったってなったじゃないですか。そうで、今回ポンの話した時に、そのハロプロの友達が英断の後藤真希って言ってた、ポンのこと。
嬉しいんだけど、
ポンちゃん英断の後藤真希って言ってた。
あんたポマキじゃん。
超嬉しいんだけど。
ポマキ。
ポマキじゃん。めっちゃいいじゃん。
それは面白いわ。超嬉しい。
なんかすごいいろいろ理由言ってくれてたんだけど、なんかやっぱりその太田くんとさ、ミシェウくん2人だったらさ、やっぱり太田くんのテンポが早すぎてさ、ミシェウくんがうーんってなっちゃう時間多いけどさ、ポンちゃんいるとさ、太田くんが言ったことにちゃんと間髪入れずリアクションしてくれるから聞きやすくなったっていうのが一つと、あとなんか太田くんがミシェウくんすごい責めてる時に、ポンちゃんもミシェウに、いやそれは反省せよとか言ってるの聞いて、あ、やっぱりミシェウくんが悪いんだって思える局面もあるよねって言われて、でしょって言って、そう思う、
局面もね、局面も、
そう、局面もね、
確かに
ね、そう、もちろんミシェウさんは素晴らしいよねって話もみんなすごいしてるけど、けどなんかポンがいて最高って話してたよ。
いや素晴らしいですね。
本当に その理由とかよりも前にちょっと後藤真希が嬉しすぎる。
いやいや、例えとしてね、日本一の例えだからね。そうだね、うちら世代としてはね、
そう世代
的に多分20代の前半の子、今何の話してるのか分かんないと思いますけれども。
そうだよ、だってごまきって知らない子いるみたいだよ。なんか僕の友達がごまき知ってるとかって聞いた時に、なんすかそれ、ごぼまきですかみたいな言われたとか言って
まあでもごまきはごぼまきだよね、下の世代からすると ね
知らないよね。
よく考えたら面白いやだなもんね。
そうだよ、そうだよ、
確かに、確かに、
ごっちんとかとも言われてたけどね。
ごっちんはあんま聞いたことないけど。
あ、ごっちんってファンは結構ごっちんって言ったりするんだけどね。
あ、時間のイメージ。
ごっちね、それ。
ごっちや、
ごっち
な。
ごっちだね。
一緒で。
ごっち違いね。
ごっち違いね。
ごっち違い。
嬉しいですね。なんか、結構ツイッターとかでもなんか私のことを言ってくれてる。
そうだよ。
ありがたいよね。けどさ、私はすごくこうちょっとカミングアウト一個あるんですけど、すると、やっぱりなんか最近のポンさんって、私全然それ素敵だと思ってるんだけど、モード的にはちょっとこう素敵なね、彼女さんと ワンちゃんとかもちょっと言っちゃっていいのかな、飼われてすごくなんかこう豊か丁寧ゆったりとした静かな暮らしみたいなモードでいらっしゃるから、そうですよね。でそれ素敵だと思ってるんですけど、やっぱり私が知ってる当時のね、昔のポンっていえばこうジャックナイフだって感じでやっぱやってらっしゃったじゃないですか。そうで、それでね、私は結構実はなんかやっぱりこのまた OT とあのミシェルのシャワーを浴び続けることによって出したくもねえナイフがどんどん心の中から出てくるみたいな感じになってたらどうしようとかさ、もうナイフなんて持ってないのに無理やり2人に合わせなきゃいけないみたいになってたらどうしようって思ってたのね。でもこれに関してもあの2人で、ね、友人2人と喋ってた時に、その2人がなんかやっぱポンちゃんってちゃんとこうなんか元ヤンな感じというかナイフ隠し持ってる感じがしていいよねって言ってて、あ、見えたナイフ嬉しい
って、そうやちょっと
安心しました。
やっぱでもそれは分かる気がする、やっぱダウナーである以上は
そうね、
まあなんか正直ダウナーである自覚はまああるんですけど、その人生を通してね、でもちょっとナイフ持ってるとか元ヤンとかはほんまに自覚ないない
ちょっとねバイオリン、
いやいや、その前々回かな、
刺してた自覚もないし、最近そのナイフをまた持ち出した自覚もないんですよ、こっちは。
それが一番怖いのよ、だからそう、
刺してはいないけど持ってはいるって感じ、
イメージ。そうね、
めっちゃ怖い、ずっとナイフ持ってる。
うん、やっぱり私はねそういう、 こう初期の千原ジュニアみたいなポンさんのことやっぱ好きだから、なんかねちょっとそういうところがまた開眼すれば、こうね、引き出しとしてね出し入れできるようになってくれたらいいなとかはちょっと思ったりもしているので、すいません、あなたの生活人生にいい影響かは分かんないですけども、
いい影響じゃないならやめてるんで大丈夫です。
本当ですか、期待しちゃってるんです。
あの最近そのあの、ね、あの家を引っ越したこともあって、で家がちょっと、今海の近くに住んでいて、
いいな、
で、まあ、そういう丁寧な的な暮らしをしてる、まあ、今まで以上に、ね、してるんですけど、なんかあの、まあ、海があるから結構その友達が遊びに来てくれる。
だれれれれ
流すな。ジブリ流すな。それでその、はい、遊びに来てくれた友達が、というなんかいろいろ話してた時に、まあ、私が割とそのお友達が多い、まあ、キャラなんですよ、その中では。で自分でも割と多いのかなと思っているし、なんかこうコミュニケーションも割とそのなんていうか、あの人に興味を持ってその人のことをこうどんどん聞いていったり、自分のこうことを開示したりするコミュニケーションを取ってるなと思ってるんですけど、友達とかよりは。でそうするとなんか、あのその、そのうちの、まあ、4人ぐらいいたんですけど、そのうちの2人が全然人に心開いてないなって思ったんですよ、私は。
おお、なるほど。
だからなんかその2人に聞いてみたんですよ、全然心開いてないじゃないですかみたいな話をしたら、心開くって何って言われて、
え、へえ、
心開くってどういうことなのみたいなことを言われた。
すごいなんか AI みたい、
そうえ、なんか本当に最後じゃんって思ったけど、でもなんか私もあのうまく答えれなかったです、それに対して。
確かに、あ、なるほどね、
なんだろうみたいな、なんか
あ
ってなって、でその4人いたもう一人の人は多分私側の人で、こう友達もたくさんいるから、なんかこのもやっとした感じを共有してくれてはいて、
なるほどね、
なんか、いやでも心開くとかってあるでしょ明確にみたいなことを後で言ってたんだけど、ちょっとその二人はどう思ってるのか聞きたい。
なるほどね。
それで言うとさ、もうちょっと聞きたいのはさ、その相手に対して心を開いてないなって思ったのはどういう瞬間とかなの？
なんだろうな、重要なことを言わない、まあ、なんかさらけ出さない感じとか。
ああ、なるほどね。
あ、すごく仲いいんですよ、その二人。なんか私も仲いいんだけど、なんか聞けないことがあるなみたいなことと。
なるほどね。
まあ、へえ、聞けないことあるんだ。なるほど。
人に興味がなさそうだなみたいな。だからすごく仲良くしてもらってるんだけど、なんか、私に興味ありますかって聞いたらなんか、ノーな気がするみたいな。
そうだよね。だから僕はなんか別にポンのアプローチで良かったんじゃないかって思ったのは、まあ、本当に性格の悪い僕じゃない別の人間としてそこにいたら、 二人に対して、うん、いやあんたたちさ言葉選んで言ってもらってんだよ感じ悪いっていうことをっていうのがすごい言いたくなっちゃうかも。あんたたちが人に興味ない感じが出てることを心開くとかあんまりしないタイプですかって言ってくれてんだよって、あんたたちの話が全て建前ばっかりだから気を使って言ってくれて
んだよ。
そんなこと言われたらもう一生心開けない、
確かに
感じ悪くもないのよ全然。感じ悪くは一切なくて、ね、
感じはいいんです
。確かにそうだよね。
感じはめっちゃいい。そういう人いるいる、
うん、いるよねそういう人。
わ、うん、かるわかる。
感じはめっちゃいいから仲いい気がしてるから余計寂しいとか、なんかこっちと
なるほどね。
確かに。でも なんて言えばいいんだろうってなっちゃった私は。
あ、悪口とかあんまり言わないタイプの人なのかな。
あ、言わないかもね。あ、でも、うん、あ、言えるは言えると思う。でも全然
言いたいと思ってないだけみたいな、
うん、でもなんか、うん、そんな なんかあのピュアな感じの人たちではない。これなんかあれだけど、悪口じゃないですよ今の。
プライドがちょっと高かったりするのかな、高めだったりするのかな。
いや、そういう感じでもない。な
んかでもないんだ、うん、
でもやっぱりごめんだけど僕の感覚では感じ悪いに入るかな。
ちょっと待ってよ。
なるほどね。
すいません、
本人たち聞いてるかもしれない、うん、
確かに。確かに。いや、感じ悪くはないか、うん、
感じ悪くはないのよでも、
うん、うんうん、なるほどね。
何が心を開くということなの。心を開くってどういうことですか。
なんか難しいけど、でも腹出して寝転がった姿を見せれるかどうかは、腹出して寝転がった姿を見てもら見られても別に何とも思わない。
歯にあってなっちゃったけど、
人に対しては、うん、あのもう心は開いてる。
あ、
自分視点でいくと
行動、
別に太田にもポンちゃんにもそれ見せれるし。
なるほどね。
見たくないかもしれないけど、
見たくはないけど。ですあ、
そうね。
でも別に 見られても、
うん、何の時間ってなるよね。
そっと毛布かけてあげるからお腹に。
そうだよ、
ね、優しい。
見たくない。
優しいじゃん。
私は普通に、ね、下打ちして部屋を出ていくけど。
言ってやれよ。
チって言って。
でもそれ結構重要ポイントかもしれない。そのチって下打ちされても、うん、見たくないって思われて毛布かけられても別にいいと思うかどうかじゃない。なるほどね。嫌われてもっていうか、なんかちょっとぐらいあの欠点だと思われても別にいいやこの人ならっていう。
はいはい、うん、そうね、確かに、ね、そう、
ちょっと嫌われてもいいかなぐらいの、
うん、
疲れてる部分もあれば、
ね、確かにだから、うん、自分の欠点を出せる相手かっていうのはあるね。確かに。
なるほどなるほど。
ちょっと嫌われるかもしれないけど、まあ空いてる部分の方が、まあ、バランスちょっと高いだろうっていう思える相手。
そう、ね、
確かに、うん、そうね。
だから僕もあの本当に性格がいいんだけど、僕って、うん、なんだけどこう、
え、そうなんだ、
え、
うん、
知らなかったかも、うん、
あれ、うん、
全然知らなかった。
ちょっと話し合おう。それは
初めて知ったよね、ミシェルさん。
本当、
うん、初めて知った、うん、
本当にな
んか新鮮、やっぱり毎回こ
う、え、話し合いたい、
うん、
それは話し合いたいだったら、
話し合いたくないかも。
私は話し合いたい。
これで終わりかも、話
会議する今度。
本当に
会議室借りる、うん、
ホワイトボードに書く
カフェの
マインドマップ。
なんだろうな、そのなんかその僕の場合は思ってもない悪口とかさ、てか、うん、思ってもない悪口っていうか、うん、単純にひねくれた視点から物事を見るみたいなことが趣味でもあり欠点でもあるから。
そうだね。
なんかそういうことを言った時に、うん、全然、うん、えってならない相手、まあ、それが僕にとってのだから確かに欠点をオープンにできる相手だけど、うん、なんかそういうこと言った時にひどいとかならないっていうか、また
太
田適当なこと言ってるねっていう人だったら、
うん、
いいね。
そうだね、うん、リスクが高くなればなるほど開けないよね。そりゃ
そうだから、そういうことはあんまりやらないよね、心を開いてない相手っていう意味では、うん、
欠点をさらけ出すねってことね。
が出せる人が、でもそれでいうと別に自分の欠点見せたくないとかっていう人もいるから、
うんうん、
ね、確かにね、そうそう、仲良くたってね、
欠点見せたくない人はじゃあ心を開いてないのかっていう、
確かにそういうことでもないのかもしれないし、
でもさ、なんだろうな、多分まあシンプルにさっきポンが言ったようにその本音を見せてこないってことだと思うのよ、うんうん、あんまり、うん、で人間の本音って絶対さ、うん、なんだろう、その人のうがった見方が出たりもするわけじゃん、うんうん、結局、うんうん、なんかその人の本音がすごくこう公にさらした時に、
うん、
確かにねって 100% なったりとか、うん、なんだろう、 あなた素敵だねって 100% なったりとかするものじゃないじゃん本音って。うん、だから大体欠点が出てたりとか、うん、自分の嫌な見方とかが出てたりするから、
うん
うん、だからそういう意味でそこは関係してくるよね、さっきの欠点の話とかと、
うんうんうん、
なんか本音を出せるかだと思うけど、多分本音を言わない人は、でも多分あれだろうね、だからポンが言うようになんか感じ悪いわけでもないって思ってるのは、多分その人の本音を出さない理由っていうのが嫌われたくないとかじゃなくて、なんか別にそれってやっぱり私の偏った見方だって分かってるから、場に出したところでみんなには失礼かもしれないよねとか、場に出したところでみんなは共感しない可能性の方が高いよねってだなったら出さないっていう感じなんだと思うのよ、うん、だから本音を出すっていう、出さないことが人への配慮であり優しさなんじゃないのって多分思ってらっしゃるんじゃないかなっていう
気がする。配慮してくれてる感じはすごい感じ。
なるほどね、そうかそうか、
大人だなって思う。
そう
だよね、
そうだね、うん、
だからさ、あざとい言い方するとあれだよね、それは超アグリーですって感じだし、東京って特にそういう街だなって本当実感してるけど、だから本当の本音はやっぱりなんだろう、東京的な子を尊重したコミュニケーションにおいては、まあ、子なんかどこでも尊重しなきゃいけないと思うけど、まあ、それにおいては本音を出さないっていいよね、
うん、
とした時に、ただ一方で本音感みたいな、うん、本音っぽさみたいな、うん、本音風なニュアンスを出していかないと、うん、人にちょっと愛嬌を示せないみたいなのも一方であるから、うん、そこのあざとさどう担保していくかとかだよね、う
ん、確かにね、
本音っぽさ、あの人って本音で生きてる感じするみたいな感じをどう演出していくかとかはあるよね、う
ん、確かにね、
なんか絶妙な感じで、その人たちが何かを隠しているなっていう、うん、その言ってくれてないなっていう感じも私は思うけど、多分なんかみんなはそんなに思ってないのかなとか思うぐらいナチュラルなんですよ、
うんうん、コミュニ
ケーションすごく、
うんうんうん、
だからなんか私は勝手にもっとな、あの私は多分そのそういう本音を言ってほしいタイプのコミュニケーションをずっと人としてきたから、それを求めてしまうけど、なんか多分普通に生きてたらめちゃくちゃこうみんなと仲良くできるしみたいな、
では
だからそういう意味では今のなんか本音っぽいことみたいなことは2人ともできているのではないかなと思って、
あ、
隠してなんか隠している感じがしない普通に見てると
、そうね、
でもだからそういう2人に対して私はなんかいつももっと仲良くなりたいんだよっていう感じで、
ね、
そういう話を振ってみたりする、うん、そう、
はい、はいはい、自分のさらけ出すこともあるの、自分をなんか余計にさらけ出してみるとか、
開示する、私が開示するってことですか、そうね、私はでもなんかそんなに何も隠している感じはないんだけど、
あ、そっかそっか、
出せてるナイフ、
いやいやちょっと待って、持ってる自覚なかった
よ、あ、ど
う、うん、持ってる自覚、
ジャックナイフ服だ、
切り箱にしまってない、そういった時、
いやでもあの先輩でも物を実施せずいじるっていうのはちゃんとやってますよ、
あ、いいねいいねいいねいいねいいね、
そうね、まあそれはあんたのジャックナイフで丁寧にみじん切りしてるみたいな時間だから
なるほどね、
野菜とかをね、おーの時間だけど、
なるほどね、
私が見たいのはそれで相手の肉をこうさつき刺す時間
そんなのあんの、
確かに確かに、
そんな瞬間あったっ
け、完全に言い過ぎ、
確かに、それでは今週のお便りを読ませていただこうと思います。
はい。
はい。
はい、いきますよ。東京都在住31歳、ヤピピさん。
ヤピピ。
太田さん、ミシェルさん、はじめまして、こんちです。いつも楽しく拝聴しています。こんちです。
こんちです。
ちょっぴり内向的で、友達と意見交換する機会も少ない私ですが、このポッドキャストのおかげで、様々な人のいろいろな考え方を知ることができ、職場の人とのコミュニケーションのちょっとしたヒントになったり、日常の様々なことに対して寛容になれたり、私の QOL を押し上げちゃってもらっちゃってます。ありがとうございます。
すごい。
嬉しい。さて、今日は家族について相談があり、お送りさせていただきました。私は独身ゲイの31歳、社会人歴間もなく10年目のサラリーマンで、都内に一人暮らししています。電車で2時間ほどの実家には、60歳前後の父と母、そして90歳近い祖母、そして2人兄弟である私の兄が住んでいます。今回は、この兄への接し方について相談です。年齢は30代中盤の独身。 この仕事に就きたいという夢がある中で就職活動の初動で失敗したトラウマなのか、気ままに望んでいない適当な職を転々としつつ実家に住み、なあなあな生活を十数年続けている状態です。働き方に関しては本人の勝手だと思うのでそこに対して文句はありませんが、そんな兄に対して家族が激甘モードなのが許せずな今日この頃です。兄はとことんだらしない性格で、お風呂も2日に1回入るか入らないか、部屋は散らかり放題、オンラインゲームが趣味なのでご飯の時間に呼んでもすぐに来ずに、みんなが食べ終わった頃にふらふらと来ては平らげ、流しに食器を置いてごちそうさまの一言とともに部屋に戻っていく。足りないと冷蔵庫を漁ったり、母が買ってきた菓子パンをむしゃむしゃという日々です。そんな兄の背中を見て育った私は、こんなのになってたまるかと、実家では皿洗いや風呂掃除、料理などの家事を積極的に行っています。あくまでも両親のと祖母の負担を減らすためにですが、そうやって日々を過ごしていた中で、ここ数年父親が体調を崩し仕事を引退、足の病気で家事もままならず、ついに長期入院することとなりました。母親は家計のために社員としてフルタイムで引き続き働き、平日の日中は90近い祖母が一人でお家で過ごす状態。祖母に至っては健康なのでデイサービスなど受けるレベルではないものの、体力的にも一人にさせるのはやっぱり心配で、比較的テレワークに寛容な職場で働く私は、週4ほどはテレワークしながら実家で祖母の食事の面倒を見て、母の出勤と帰宅の送り会を行っています。この状況でも兄は知らん顔で自分の生活を続けており、皿洗いの一つもしないし、母の送り迎えも一切名乗り出ない。私が仕事後に楽しみにして冷やしておいたビールを黙って飲む、かっこ補充も買い出しも一切しないくせに、てんてんてん。私が作った料理を平らげても感想の一つも言わず、あのソーセージこれに使っちゃったんだと文句っぽい一言をボソッと言うだけ。今までそんな兄でもずっと我慢できていたのですが、つい先日兄が実家に納めているお金は食費も含めわずか月3万円ということを知ってしまい、もう兄とまともに顔を合わせたくないし、何一つ素直に話せなくなってしまいました。光熱費食材も値上がっている中できっとマイナスのはずです。私は実家に帰るたび両親に食べさせたい食材やお酒を手土産にして調理してあげたり、実家のトイレットペーパーや調味料が切れていた時は黙って私のお金で買って請求はしません。そんな私の努力も見ず知らず、実家に帰ると兄がいます。実家のためにやっていることも兄貴のために僕の時間やお金を割いてやっているような気になってしまい、いつもどこかで気分が悪くなってしまいます。そんな状況を父と母に話しても、気は利かないけどそんな人だから、でも兄なりに考えてやってるんじゃないなんて、ブラジルの練乳味の菓子かよってくらいの
激甘モード。簡単かんなそこ簡単かんな、
ちょっとブラジルで動揺しちゃった。
ヤピピのボケ潰したあかんなあかんなそこは
なんてブラジルの練乳味の菓子かよってくらいの激甘モード、しびれを切らして以前本人に説教の長文ラインを送りましたが、ひどく無視で状況も変わらずです。ただそんな兄が実家に住んでくれているおかげで、僕のセクシュアリティによって孫がいない両親の寂しさを紛らわす要素にはなってくれているという事実は感じています。無理やり一人暮らしさせるというのも、さらに本人が堕落するだけなのがたやすく想像できるので得策には感じていません。子供の時から兄に何かをしてもらったいい思い出は一切なく、心の底から愛せません。愛し方が分かりません。こんな兄貴を受け入れなければならないのか、分かり合える日が来るのかなと葛藤する日々です。皆さんならこんな状況どう通しますか、皆さんの兄弟感家族感もお教えいただけますと幸いです。長文多分失礼いたしました。配信大変かと思いますが、これからも無理せずお体に気をつけてくださいね。ありがとなやぴぴ、
ありがとな、
ありがとなやぴぴ、なんでごめんな。
こんなさ、こんな大人な人がさ、自分よりもう年下なんだっていうことの衝撃、なんか
確かにね、ちょっと年上っぽい感じで見てたんだけど今。
だって31だろこいつ。
やばいんだけど。
高3の時の13だからね。
やばい。
やばすぎるよね。
やばいちょっと。
本当に
自立しすぎ。
そうだね。自立だよね。
やばいんだけどマジで。うん、本当に偉いと思いました。本当に偉いと思った。
ちょっともうソーセージの下りがちょっともうきつってなって
きつかったねきつかったねてめえビール飲んでんじゃねえよって言いたくなる
な、ね、きついな確かに
てめえってなるよね、
きついきつい
てめえ感たっぷりの
そう
だりでしたけれども、
なんかさ、自分は孫がいないのでみたいなことに返したら、別にこの兄もいないだろうから別にそこはね、
いやいやいや
そうだ、あれだけど、
分からんけど、
いや結婚してないでしょだって絶対、
今はね、
うん、だから似て一緒だけどなそれはと思って、まあね、 ただまあでもなんかそのまあね、兄も生成してないだろうから孫はっていうのは思いながらも、確かに両親の寂しさを紛らわす要素にはな、はいはい、なってるのかもなとかも思うよ、ね、
でもなんかすごいプラスの要素を絞り出した感はあるけどね、ここの一部
そうね、
まあでも事実なんだろうね、それも。
いやでもヤピピさん素晴らしい。
いやまあでもむちゃく腹立つは腹立つよね、
うん、
でもなんか今なんもう一回声で聞いたりしてまた思うこともいろいろあったけどな、うん、難しいね、うん、
うん、
どうですかお二人はどう感じたんですか。
いやまず文面を読む限り親御さん2人とも激ヤマスタイル、あの2人に対して激ヤマスタイルなんだったんだろうなって思ったんだけど、
うん、
その中でこの成長の仕方はヤピピさんご本人のなんかすごくいいところというか、ご自身が本当にすごいな、だって同じ兄弟で同じ親に育てられてやっぱりここまで変わるっていうところがすごいなって思ったのと、
うん、
また単純にやっぱムカつくなっていうのは
そうだよ、ね、ありますよね。
なんか実家に住んでようが別に実家に入れるお金が少なかろうがそれで実家が保ってるんだったら別になんかいいのかなって思うんだけど、なんか30代中盤ってすごい自分で必死に働いてご飯食べるってことがいかに大変かって分かってくる年齢じゃないですか。なんか誰しもさ、その親ってやっぱすごかったんだなみたいな、この状況で子供産んで育ててるんだもんなみたいなことってふとよぎったりするはずだと思うんだけど、多分その尊さにすら全く気づいてないのかなだろうなみたいなのが感じられてちょっと腹立ったなって思いますね。
そうだよね、
なんか私は兄がいるんですけど、
うんうんうんうん、
兄と2人兄弟なんですけど、なんかどっちかというと兄の方が家族、まあ、思いな感じが、まあ、自分はしていて、だからなんか兄なんかこう家族にあったら兄はなんか率先していろいろやってくれるんだろうなみたいな期待感がある中で私も育っているので、なんかお兄ちゃんがもしこうだったらって考え、なんか想像が結構できないなっていうぐらいなんかしんどいよなこれって思い
ますよね。
そうだよ、
しんどいよね。
いやでもね、こういうご家庭っていうのがまあ何を指すかってまあざっくりとだけど、
うん、
あるいっぱいあると思うよ。
いやそうだよね、
確かに、
う
ん、いっぱいあるし、似たようなお便りも来てたことあったもんね。
全然そう来てたことあるし、うん、いっぱいいらっしゃるんだと思うよ、うん、
でもなんか同時にその両親がみたいなこととか祖母がみたいなことって、うん、なんかもう、もう今もそうな人もいるし、私は同じ年齢ぐらいだから30、うん、
30、はい
はい、まあ、これからそういうことが起こってくるんだろうなっていうことも想像しながら読んでた。
そうだね、
うん、確かに確かに
割と、
うん、
そうだよね。
なんかそのさ、僕はさ、その、
うん、
お父さんがね、その体調崩して仕事、なんかさっき改めて聞いててそこすごい印象に残ったのがさ、うん、お父さんが体調崩して仕事引退して病院に入院したと、うん、でまあ金もかかるわけじゃん、うん、でそんな中で母親は家計のために社員としてフルタイムで引き続き働き、平日の日中はっていう話であるじゃん。もう本当にこう超働いて家庭でも祖母の面倒を見てみたいな生活にさ、お兄さんはなっちゃったわけなんだけどさ、うん、それに対してさ、お母さんはさ、気は利かないけどそんな兄でもさ、兄なりに考えてやってるんじゃないっていうわけじゃん、
うんうんうん、
もうこれぞ自立だよねとは思った、おかんがね。わかる。だから、うん、なんだろう、
はいはいはいはい、
自分の家族に対して全く要求してないわけじゃん。
確かに、そっかそっか、うん、確かにね。
そうだからね、お父さんが働けなくなって家計苦しくなったから働こうって言って働いててさ、うん、兄にさ、あんたも働きなさい、もっと働きなさいよってか、あんたもっとなんかいい給料取れる職場にとか一つも言わずさ、
確かに私がなんとかしなきゃだめね、
そうそう、兄なりに考えてやってんじゃないって言えんのってすごいなとかは
確かに
思うのよね。
すげえな、
うん、ママもな。だからなんかそういう意味ではみんなこれぐらいを目指さないといけないのかもなとまあ思う。
いやそう、
それは別にヤッピピがってこともそうだし、うちもだし、
うん、
ここにいる全員、これ聞いてる全員が、
いや本当です、
目指すのはヤッピピの母ってことなんじゃないかなとは思う。
確かにな、
うん、
確かにな、
そうそう
そうだよね。でもね、うん、確かにそうだよね。
そうなんだと思うんだよね、うん、なんか、
うん、
何
あ、なんかその 私の家族間の話にもちょっとなってくるんですけど、うん、なんか私なんかちっちゃい時からそんなにこう問題があることもなくすごく、うん、愛されて育ってきたような気がしていて、うん、でそれはすごくありがたいなって思ってる、う
ん、ありがたいよ、
すごくありがたいんですけど、うん、なんか自分のセクシャリティとか、まあ、言えなかった、今最近まで言えなかったみたいな、まあ、最近バレたんですけど、はいはいはい、まあ、いろいろあって、
あら、
そう最近両親にバレ、まあ、それを置いといて、
あ、そうなんだ、
そっからなんかいろいろ話せるようになったけど、はいはい、自分のこともそれまで何も話さないし、うん、何も相談しないしみたいな人生をずっと送ってきたから、なんかそんなになんか家族だからうんぬんみたいなことを思ったことがなくて、正直家族だから何々しないといけないとか、
うんうんうん、
家族なんだからみたいなことをなんか兄にこう、兄の結婚式の時に私に手紙が、ちょっとしたメッセージカードみたいな、なんか書いてあって、はい、でそこになんか最後は家族だから丸みたいなことが書いてあって、
何や
これと思ったぐらいだったんですよ、それに対して。で別にって思ってるタイプだった、
うんうん、
だからなんかそれを多分両親も分かっているのか、もともと両親がそういう感じなのか分かんないですけど、
うん、
そんなに何も求められたことはなくて、まあ内心思ってることはたくさんあるけど、そういう感じが私はすごく心地よかったので、
うん、
なんかやっぱ独立しているという感覚、まあ、でも何か、なんかあったら助けないといけないとは思っているし、助けてほしいとも思ってるぐらいの感じが、なんか自分はちょうどいいと思ってるなって思いました。
あ、なんかあったら助けようとは思ってるんや、でも、
うん、なんかその私自身はその子供を産むとかを育てるみたいなことって自分の選択やと思うから、なんか産んでくれてありがとうとか、なんかその産んだら産んだでなんかこう育ててあげたのにみたいなこう考えの人もいると思うけど、
はいはいはい、
いやそれはお前が産んだやろって私はちょっと思ってるタイプ
で、ね、
ただなんかそのすごく愛して育ててくれたみたいなことに関してはその人由来のものやからすごく感謝してて、それの恩返し的な意味で助けたいなって思ってる、助けないといけないというよりは
助けたい。そうよね、なんか自分がさ、おそらく子を持つ可能性少ない以上は、うん、すごいなんだろうな勝手な意見でしかないけど、うん、やっぱり僕もポンが言う通りで、大人になった時に子供が大人になった時に親に対してどう振る舞うかっていうのは、もう親に対する通知表でしかないなと思ってるのね、僕も、
うん、
だから別になんか子供が何かしてくれないってなったら、まああんたの通知表がそうだったんだから仕方ないよねって思うっていうかとかは結構思う派だから、僕自身も。でもそれってまあ自分が子育て経験してない以上はどこまでも無責任でね、分かってない発言かもなとは思うけども、まあでも僕もポンの言ってるところにはね、基本的に賛同ではあるね。
はいはいはい、
ミシューさんどうですか？
僕も基本的に賛同ではありつつ、まあ、僕の場合はなんか家族イエイミーっていう感じなんで、
うん、
まあ家族だからみたいな要素も多分ありつつ、そうそう、でも太田の言うなんかその通知表的考え方も分かる。なんか逆に今僕はその両親に対してもうオールファイブあげたいぐらいの感覚もあって、やっぱりこれだけ助けられたからっていうのもあって、当然のようになんかしてあげないといけないっていうのは、
うん、
考える間もなくもう当然のように出ることだよねっていう感覚で生きてる、
うん、
なんかあった時にとかっていうのは、そうそう、
そうなん
だから、その、そうね、だから僕は家族感とかすごい、家族って本当イエーイなんかハッピーラブみたいな感覚で生きてるけど、別になんか家族関係が悪いんだったら全然縁切るとかしちゃえばいいと思うし、その人の家族を見てなんか縁切るなんてそんな家族なんだからとかは全く思わない、
うん、
そうね、難しいな。なんか例えばさ、僕が考えてたのは、やっぱ相続絡んできたらややこしいなと思ってね。このヤピピの家庭もどうなんだろうな、分かんないけど、
そっか、お兄ちゃんが、
そう、ご両親、まあ今家計助けるためにって言ってるから、そんなにお金がめちゃくちゃあるご家庭でも、めちゃくちゃあるというか、まあ一般的なご家庭の可能性も高いけど、はいはいはい、でもまあこの家は多分誰かにはどっちかは相続するんだと思うのね。でその時に家の相続が兄とかになった時に、ヤピピが仕方ないよねでおかんみたいに終わらせれるかっていうことすごく思うし、なんかで兄もさ、まあ俺は別に両親死ねば、この死んだらここに住めばいいしとか思ってるんだとしたら、てめえ勝手に決めてんじゃねえよってなるじゃん、
なるね、
とかも思うし、まあなんか何が言いたかったってさ、やっぱお金絡んでくるとやっぱすごい 難しいじゃん。例えばミシェル、例えばミシェルの例でも、まあ、うん、そういうことがあるかどうかは置いといて、例えば、うん、ミシェルんちが相続で、うん、まあ、なんだろうな、はいはい、まあ、分かりやすくじゃあ現金にしようか、現金でなんか2億円相続するってなった時に、うんうんうん、なんかミシェルより姉が1億5000で、うん、ミシェルが5000ってなった時に、ミシェルが、うんうん、まあ5000でもありがたいよねってなって、うんうんうん、さって終わらせれるかっていうとちょっとまた違うくない、はいはい、
そうだね、うん、そこはそうだね。
そうじゃん、まあ、
そんなことしないけど、それはさておき、
いやでも相続って親が決めるからね、基本的に、ね、相続権とかって親が決めたりするから、
そっか
こっちで話し合いで決定とかじゃないのよ、
ね、それはでも、うん、そうだね、うんってなるよね、
なるじゃん。例えば
プミュープミューってなる。
うん、プミュールじゃん、だから
プミュールって
な、なんかプミュってくるんだけど、うん、でも多分その時にヤピピの母だったら、うん、なんかまあいいんじゃない、5000万でもありがたいじゃんって追われる人なんだろうなとか思うよね。
確かに
だから目指すはそこなのよ、私たちがみんな目指すのは、
う
ん、
本当だね。
フレステもそのことだよね、基本ないものと考えてる、ね、
うん、そう、ないものと考えなきゃいけないし、
うん、そう、あればラッキーなだけで、
うんうん、そうなのよ。
いやでも
そう、あればラッキー。
そう、私はなんか兄との関係性が割といいからかもしれないけど、
はいはいはい、
まあ、その別にめっちゃ仲いいってわけじゃないんですよね、うん、ドライだからかもしれないけど、うん、それ割と受け入れられるかも、私もなんか相続、うん、
あ、なるほどね、
まあ、兄がね積極的にさっき言ってたようにすごいやってくれてるしとかっていう、
そうなのよ、う
ん、なんでとはなるけど一旦あのその内実教えてっていう、そうそう、
絶対納得するから内実するけどね、
プミュリはするけど、説明してもらったら、うんうんうん、ああそうだよねってなり、
そうだね、そうだね、我々、うん、もそうだね、説明があって、うんうん、納得できれば、
まあ、だからそれ、まあね、なんかあるもんだと思ってないからっていうのもある、私も。
確かに確かに、うんうんうん、
そうね、いや、まあ、あるもんだと思ってないっていうのもあるけど、まあ、本質的にはやっぱ自立してるからだと思うよ、そう思えるのは、
うん、
経済的精神的に自分が自立してるから、うん、もう宝くじ的なものでもらえるんだったらもう欲は出せないよねっていう話なんだと思うから、やっぱそこだと思うんだよね、
自立したい、
うん、いや自立はでもミシェルしてるじゃん、 で、
まあね、
でヤピピのことも思うのはさ、別にヤピピもしてるから、うん、だからなんか、うん、多分ヤピピも例えば兄が家がっつり相続するとかなったら、うん、別に多分ジャストヤピピの感覚としては、あ、別にいいんじゃないって思えるはずなのに、多分、うん、でも多分ムカつくと思うのヤピピ、うん、だからそこのムカつくっていうのは別の理由が多分あるんだと思うね、うんうん、自分がずるいって思ってるとかっていう感覚とか、うん、なんだろう、自分もそれを期待してたのにっていう感覚は多分ないはずだから、うんうん、でも多分そういうことが起きた時兄にムカつくだろうから、はいはい、その正体が何なのかを理解した方がいいんじゃないかと思うのね、
う
ん、なんか何かの期待があると思う、
ね、
両親とか兄に対しての何かの期待があるから、
はいはいはい、
そっち由来の腹立ちが多分やってくると思うのね。
私もなんか、うん、兄への期待をこの文章からやっぱ感じて
しまう。そう感じるよね、そう思う。だからそこが何なのかなっていうのは気になったりはしたよね、う
ん、なるほどね、そっか、
ね、だから就活失敗する前の兄とかのことに対してすごくこう自分が憧れてたとか、なんかいろんな感情があったりするのかもしれないし、うん、なんか兄貴を気にかけてるんだと思うのよね。別になんかうまくいかなかったら知らないよあんたの人生だからにならないんだと思うのよ多分、うん、
はいはいはい、
うん、だからなんかね、兄に対してのなんだろう、そういう、こう怒りよりもっと深いところに、まあ、怒りもあると思うし、うん、それはあっていいんだけど、うん、でもなんか同時にこう願いも彼に対して持ってるっていうことを知ると、うん、なんかすっきりする部分もあるんじゃないかなって思ったりする、うん、自分がね、うんうんうん、で僕もなんか詳細は言えないけど、なんか家庭の兄弟関係のことでそういうなんだろう、うんってなる、もやもやすることってあるんだけど、うん、やっぱりそのもやもやの根本って、うん、なんかそういうところにあるんだよね。やっぱり兄弟に対しての自分の中の期待心とか、はいはい、なんかこうあってほしいとか、うん、なんかそういう願いがやっぱりあるから、うん、なんかそれをこう理解すると気持ちとしてはまあちょっとすっきりする部分があると思うんだよね。だってお母さんこれだけ強くて自立してて、でお父さんもきっとそういう方なんじゃないかと思うし、うん、でそれでさ、なんだろうな、別にやれてるわけじゃん、おかんたちからすると。で、
おし面白い、うん、あ、ごめんごめん、遮っちゃって、
うん、でなんかだからそう思えてるわけだから、お兄ちゃんがいるのはある意味なんかもう おっしゃる通りでヤッピピがなんか親孝行な側面もあるんじゃないかとさえ思うわけ。
なるほどね。
だから親喜んでるのがいいんじゃないって、親困ってないんだしそれでっていう、ことは思ったりするから、なんかやっぱりそれはヤッピピ個人のお兄ちゃんに対しての思いなんじゃないかなというのは思うよね。実なんか両親を思うからのことって思うようで、実はそうじゃなくて、両親のことを思えば別になんか両親のその両親がどうなのとは思うよ僕も。なんかいやいやお前らは別にいいんじゃいいじゃねえよみたいな、兄貴も生きてくんだから考えてやれよって、それはそれで勝手じゃないとかも思ったりするけど、でもそれはやっぱ別のことだから、基本は親はそれでいいと思ってて、なんかなんなら親孝行とも取れる現状なわけだから、やっぱヤピピ個人の感情だ、親を思っての感情ではないんじゃないかなとは。
ね、
思ったりもするんだけど ね、
仕事後に楽しみにしちゃったビールとか、その作ったものに対してみたいなことも、まあ、ピピさん来てんだからね、
そのイラ
ストに
入ってる、そうそう、
そうね、
なんかこう一緒に分かんないけど、その両親に対する心配とかさ、こう気にかけることとかをやっぱ一緒にやってほしいんだろうなって思うんですよ、
そうね、
分かんないけど、私だったらそう思うなって思ってて、自分が送り迎えしてることとか、ね、料理作ってあげてることとか、なんか自分がしてることを兄も分担してやってくれたらいいのになって思ってる。それはなんか兄がまあどう思ってるか知らないからとかもあるんですけど、
確かにましてやお家にもいるわけだからね、
そう兄がやってる親孝行がもしかしたらあるのかもしれないし、まあないかもしれないけど、存在がそうとかもあるかもしれないけど、でもなんか自分起点の自分の立場で思うと、なんかそういうこと分担してやってくれよって私は思っちゃうから、私だったらそれをやらすな兄に。あのなんていうか見える化する、何をやってて、何してほしいかっていうのを、提示してやってもらう。そうじゃないとなんか釣り合いが取れない気がする、自分の感情の。
まあでも確かにそれは一個あるね、別に具体的にこれはやってよっていうのは示すとかは全然あるよね。確かに
それなんかそれをやる中でちょっとコミュニケーションが生まれたりするのかなとかもちょっと思った。
なるほどね、
共同作業として、
そうね。いや確かに僕もそれはあるなと思ったんだけど、僕がもう一個思ったのはなんか、なんだろうな、そのポンが言うように確かにこれぐらいはやってよとかっていうことが、なんか兄からするとさ、なんかオリンピック行くための練習やってよっていうぐらいの難しいことかもしれないじゃん。だからなんか兄がやってる些細な努力とかってやっぱり理解しておく必要があるなと思う。レベルの違い、筋肉量の違いってあるわけじゃん。だからなんか思ったのは、そのもしかしたら例えばメンタルヘルス的な何か課題を抱えてるとかもなんかいろんな事情あるかもしれないから、なんか両親がさ兄なりに考えてやってるよねって言うんなら、えそれってどこなのっていうのは聞いてみたらいいと思うんだよね。なんか、
あごめん、一番最初に思ったのはこれを読んで、なんかその側面、兄の隠れた側面、自分が知らないところをがもう全く見えなくなっているのではっていうのが一個思ったの。
そうだよね、
人間ってなんかその自分が思った思い込んだ情報ばっかり取っていくじゃないですか。だから、お兄ちゃんの行動とかも全部そっち方向に見えていってるんだろうなって思ったから、なんかそこをまず紐解いていくのはすごく大事だと思った
し。そうなんだよね、だからなんかそうだと思って、その紐解いた時に例えば3万が前は1万だったのかもしれないし、そもそもなんだろうな、その3万に上げるために仕事変えてるかもしれないし、もしくは全然仕事変わってなくて昇給も1万しかしてないけど3万出すことに決めたのかもしれないしとかさ、なんかそれだけこの3万出すのにも必死なのかもしれなかったりするし、とかなんかまあ可能であればやっぱ兄が親に対してどう思ってんのかとかも聞けたらまあより良いとも思うしさ、なんかなんだろうな、その兄貴が何感じてんのかという気持ちを分かってあげようよとか思わないわけ、なんかそこまでやんなくてよくないとは思うけど、ただなんか彼の現状がどういうものなのかっていうことはもう少しこう理解すると、今後どうしていくべきかのプランが見えると思うのよ。
そうだ
だから あの人の中でこの3万って大変なんだとか、あ今じゃあ結構こうなんだろうな、こっちから見るとはって思ってもゲームしてやってるの結構ギリギリなんだなとか思った時に、じゃあなんか例えばせめてなんか生活習慣まずは見直させたらいいんじゃないかなとか、例えばさ、うん、なったりとかすれば、なんか朝散歩とか一緒に行くようにするとかもありかもしれないし、うんうん、なんかそういうこう一歩ずつでしかないから、まあ、まず現状どうかっていうことを理解して、じゃあまず次はじゃあここできるようになるといいよねっていうところを、まあ、考えてみるといいかなと思ったし、なんか
コミュニケーションしながらってこと、
そうでなんかそういうことは出てくるとは思う。で本当になんだろう、難しいよね。僕家族だからやれとかって全く僕は思わないし、
はいはいはい、
けどだからなんだろう、自分なんだろう、でも多分ヤピピはお兄ちゃんのことじゃあもうほっとけばいいじゃんと、もう無視すればいいんじゃないみたいな、親が生きてる間関わらなきゃいけない人だけど、もう死んだら無視でいいんじゃないみたいな、もう別に絶縁ほぼ絶縁でもいいじゃんって言われてどうって言ったら多分嫌だと思うのよ。それはさっき言ったようにどっかに期待があるから。でだとしたらやっぱりなんだろうな、お兄ちゃんがもっとなんだろう、うまく気持ちよく生きていってもらうためのサポートをしたいっていうのはヤピピ自分がしたいんだって思えなきゃいけないと思う僕は。なんかじゃないとどう分かんない、って僕はとにかく思うようにはしてるかな、生きてる行く上で。
やりたい
そう、これは僕がそうしたいんだってちゃんと理解するとやっぱ強くなるよね。なんかそれがなんでこうなんだってなっていくとやっぱ弱くなっていくんだよね人って。それすごく実感としてあるから、僕もいろんなしがらみ抱えながら生きてるけど、でそれのしがらみを友達に披露してさ、最悪じゃないってやっぱ言う時間ってあんのよ、けどそれってね、なんかなんだろう、自分がどんどん弱くなっていくの、そういう時間って。だからやっぱりあんまりよくいいことなくて、そういう風に考える時って、でもやっぱりこれってじゃあ別にじゃあ手放していいよって言ったら手放すのとか、考えた時にいや自分がそうしたいんだなって思ったらなんか力湧いてくるんだよね、すごい自分の中に。だからなんかやっぱりヤピピもお兄ちゃんとのことは自分がもっと良くしたい、お兄ちゃんが生きやすいようになんだろう、少しは親孝行とかも分かりやすくしてくれるように自分も貢献したいって思うなのであれば、やっぱりねできる人がやっていくしかないのよ、そういうことで。今の家庭の状況だったらお兄さんをなんか良くしてけんのはやっぱりヤピピしかいないんじゃないかなと思う。
確かにね。
だからなんか
確かにね、
そう思うかな。やっぱ僕すごい好きなさ、さくちゃんって、桜林直子って、急になんか番宣するけれども勝手にTBS ラジオでジェンスーと桜林直子がですね、隣の雑談っていう番組を始めました。皆さん聞いてください。違います、
クッキーの方です、ね、
金もらってません、
TBS の方
です。ただの桜林の親友なんですけど私は、はい、なんですけどね。だからなんかその中でも触れてたからオープン情報なんだけどさ、2人ともさ親の家賃払ってんのよ。でさくちゃんとかってすごくてさ、なんかまあもう詳細まあでも払ってんのね、少なくない額、で娘はさ大学行かして家賃とかも払って全部自分が金出してて、シングルマザーでさ稼いでやってきてんのよ。でなんかやっぱりなんだろう、さくちゃんがすごく僕は聞いてていいなと思ったのが、なんかスーさんがさくちゃんになんか全然人のせいにしないよねっていう話をしてて、例えばいろんな境遇のせいでなってるんだけど、さくちゃんの状況って、でもそんな中でもどうやったら稼げんだろうとか考え抜いてやってきたっていうことでさ、
あ誰かちびっこの声が聞こえた。
ちびっこの声聞こえた。今ちびっこがね来てるんですよ、うちに。
にゃーん。
ゃない地獄みたいな話してるよ
だからおじさんちょっと黙り気味なの今日
そうだね
それでミータンおじさん黙り気味だった
ミータンおじさんです今はねまだねちょっと綺麗なことばっかりにしたいな
そうだ、ねそうだね、したいよね、うん、いやそれはそうだ、ね、虐待になるから今そんな地獄みたいな話してもただの虐待それ人生っていうのはね辛いんだよ
心を開くっていうのはね
自分の欠点をね欠点ってわかる
怖い怖い怖い
めっちゃ怖いから
自立してね
早すぎる
怖すぎる本当に肩ゆすりながらね
肩ゆすりながら
絶対自立はしようね怖いのよ呪いになっちゃうから
怖すぎ
いやそうそうそうだからねなんかでさくちゃんはそういう状況になってて、うん、全部自分一人でやってこなきゃいけないのに、うん、人のせいにしたりしないよねみたいな言われた時に、うん、いやもちろん全然そういう気持ちもあるよって言ってて、うん、でただなんかやっぱりそういうもののせいにするって簡単なんだよねってすごい言っててだってそりゃそうじゃんって言ってそれせい例えばヤッピピだったら兄が働かないからとか、うん、なんかお父さんがもう入院しちゃったからとかいろんなもう、うん、そういうものを理由にしていくとさもうそりゃそうじゃんっていう感じじゃん、うん、でもそれってやっぱ簡単だから、うん、なんかやっぱりそこにこうはまんないようにしてるみたいな話をしててさ、うん、
はいはいはい
って僕もすごくやっぱり思うから、うんうんうん、なんかやっぱりなんだろうな難しいんだけど深いとこにはやっぱりヤッピピがこの状況を変えたいってヤッピピが願ってるのよ多分お兄ちゃんもお母さんもお父さんもおばあちゃんもこの状況変えたいって願ってないから、
うん
うん、だからこの状況変えたいって願ってるのは自分なんだっていうことを、
はいはいはい、
やっぱり強く自覚した方がいいし、
うん
うん、その時に力が湧いてくるんじゃないかなっていうふうには思う、
ね
うん、であとはやっぱりそれでこの状況変えたいと思って頑張るんだけど、うんなんかあんま変わんなかったっていう時にやっぱ相手も自分も、うん、あちょっと待って急に韓国の人みたいになっちゃった相手も自分もってなっちゃったけどびっくりしちゃった自分で、うん、なんか相手もね自分も許すのが大事だとは思う、うん、だからその心意気は持っといた方がいいかななんかうまくいかなかった時に、うんうんうん、うんやっぱ許していいと思う、うん、それはね、
うんうんうん、そうだよねなんかそんなに簡単に人って変わらないと思うし
変わらないよね
大学の時の先輩にさなんか人間は自分でしか変わらないからって言われたのめっちゃ心に残ってるんだけど
そうだよねだからまあ超シンプルな話で言うとヤピピがあと年収30月収30万上げて15を兄に毎月やるとかができるかとかだよね
すげえ
無理
でもさ
すげえ世界
でも世の人ってそういうことやってんのよ本当に言うなればそうだよさくちゃんだって2人の家賃払って娘の学費払ってもう娘成人してとかさでなんか悲劇的な表情一つも見せずやってるからさかっこいいしだからそうなるためにはこれ私がしたいんだとかいやわかんない作美はどういう意見なのか聞きたいけど僕はそう思ってるから
なんか、
う
ん、他者由来の何かだったとしたらそこまでやっぱできないと思う、うん、
そうだね
何かのせいでっていうのでじゃあ15万あげないとみたいなことって、
うん、
心持ちとしてはしんどすぎるから自分がやりたいと思えないと
確かにね、うん
むずいねだからそれ言い出したら兄弟なんかそうじゃん、うん、そこまで愛してませんみたいなさ、うん、なんか自分のことのように大切に思う人が僕は自分のことのように大切に思うっていう感情が僕は愛情だと思うんだけど、うんうん、けどなんだろうな自分のことのように思うだけの相手だったりするじゃん兄弟って、
うんうんうん、
大切に思うが抜けたさ、うん、ただ自分のことのようには思うみたいな感覚だったりはするじゃんだからなんかそれだけの人にしかもヤピピとこの兄の関係もまあ正確には分かんない時に
あ
なんかむずいよね15払うとかさ例えば
全然無理
だなんかやだねやだよね
そうね難しいななんかさ両親には育ててもらった感じこう感覚あるけどさ別に私兄に育ててはもらってないからさ兄がそうなった時に、
ね、
なんかどうするかなって思うと結構むずい、
うん
まあ、状況にもよるけど そんな嫌いなわけじゃないけど、めっちゃ好きかって言われるとなんかもう分かんないなっていう感じだから、
はいはいはい、
うん、そうだね。なんかでもさ、こう話してくるとさ、やっぱり相続兄貴一杯ぐらいはちょっと飲まなきゃいけなくなってくるかもね、
うん、
だからなんかもう兄面倒見るのは嫌だよと、
うん、
けどなんかあんたたちが自分で好き好んで兄のこと面倒きて見てきてるんだったら、
うん、
兄が死ぬまでのこと計算に入れて生きてね、勝手にっていう話ではあるじゃん、
うんうん
うんうん、ってなると相続は兄貴いっぱいとかは妥協会としてはありそうじゃん、
自分のためにも、ね、
うん、そうそう、自分のためにも。だからなんか俺ももうそこは飲むわっていう準備とかはあってもいいかもね、うん、
そういう感じだと思う。なん
か腹立つな、でも考え出すと腹立つよね。
そうだから、なんかどうしても腹立つし、なんかそこまでの愛情ないって書いてあるから、
うん、
なんかや
っぱ愛し方も分かんない
って
ね。
そう、私が最初にそのなんか自分のやってることはやってもらうみたいなことを言ったのは、うん、そういう気持ちを鎮めるためにやっぱそういう作業が必要なんじゃないかなって思った。
そうね、まあそういう始め、うん、まあとりあえず今の生活の改善の第一歩はそういうのは絶対あるよね。
そうですね、うん、なんか兄に要求することは、私は自分の感情を収めるためにはある程度必要なんじゃないかなって。
なるほどね、確かに言えてる。考え込んじゃいました
考え込んじゃうね。
いや、わかんない、僕もなんか今日言ったことも全部わかんないが、僕も結構ここら辺のこと最近よく考えてるから、
うーん、
いやきつい。ただでも僕が言えるのは、もうそれが正しいかわかんないけど、やっぱりそう僕がしたいんだなって思わないと僕は力は湧いてこない。それは本当によくやる、うん、なんでこんなことしなきゃいけないのって思うことって、あの1日いや多い時1000回ぐらい思ったけど、
うん、
けどやっぱそういうモードになってる時ってやっぱ力は湧いてこないね、
うん、
でやっぱり、いやでもやっぱ考えて考えたけど、私がこうしたいのよっていう時に力が湧いてくる、うん、で私本当いつも言ってるけど、あの恋の力ガチ勢じゃないですか、ドラマ、
うん、
はい、恋の力の中でも私が尊すぎて毎度泣くシーンは、うん、やっぱ主人公深津絵里がなんかすごく、なんだろう、可愛がってきた妹みたいな矢田亜希子がね、うん、その堤真一と付き合ってて、堤真一は全然好きでもないのに付き合ってて、うん、堤真一は恋愛とかそんな苦手な人でね、
うん、
で内心は深津絵里のことが好きになってきてんだけど、
うん、
それを認められないみたいな時に、
うん、
で深津絵里は2人にはもう2人の幸せを願ってるから、本当に可愛がってきた、
うん、
妹みたいに可愛がってきた子だから、矢田亜希子が、だから自分はもう離れようって決めて、
うん、
一度は自分の安定も捨てて入った、
うん、
堤真一の会社だったけど、その会社も辞めることにするのよ、うん、これ以上一緒にいたら本当に好きになっちゃうからって言って、うん、で辞める時に、そうなんかそのなんていうの、こう止められんのね、まあ、詳細は見てほしいんだけど、うん、でもその時になんか私がこうしたいのっていうシーンがあるんだけど、
うん、
号泣、
うん、
私号泣やらせてもらってて
言いかけ見ないとな
私あの実は去年全部見返したんですよ。
あ、そう
なんだ。どうでした？
そうなんですよ、は
い、どうでした？よく、いいよね。
めっちゃいいよね、やっぱり。
いや、よかった、いいよね。
いや、めっちゃよかったよ、本当に。
それって配信で見れるの、うん、今
る FOD では見れるけど、
FOD で見た。 FOD か、
そう、
DVD はあの彦山が持ってるから、あいつから奪って
あ、オッケーオッケー、彦山から、
うんうん、
奪います。
でも本当に
見るといいと思う。
いいよね。
近くの
大体でもいつもクリスマス気分だから大丈夫
です。なんか、うん、でもやっぱりあの状況で私がこうしたいのっていう投稿に感動っていうか、でもやっぱそう思わないと力湧いてこないんだよね、最後は。
鼓舞するセリフだよね、自分のことを支える、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
自分に聞かせるセリフ。
そう、私がこうしたいからやめるんですっていうのは、うん、こうせざるを得なかったとか言わないのよ、
うん、
これしかなかったとかさ、私がこうしたいのっていう、うんうん、この状況を良くするために私がこうしたいんだっていうことにもなんか本当楽類って感じなんですけど、うん、でも僕はやっぱそう思えた時しか力湧いてこないなって思うんだよな、うん、からなんかヤピピもちょっとそこまでね考えてみてほしいかなと思うし、
うん
うん、ね、ちょっとどうでもいいならどうでもいいんでいいだけどね、
うん、
そんなことを思いました。
感情、アニメの感情をなんか整理するみたいなことしたらいい、
ね、うん、そうだね、
うん、
もうアニうざったいっていうのでもうなんかシャットアウトしちゃってるかもしれないしね、アニ、ね、に対してなんか良さを全く見出そうっていうことがもう
そうね、
ないだろうし、
なんか兄がどうとか両親がどうとかじゃなくて自分の感情がどうでどうしたいかみたいなことをフォーカスして考える、
うん、あ、そうそう思う。でそれでマジで兄だるい、うん、もう縁切りたいだったらそれでいいと思うしね、
うん
う
ん、そう思う、
うん、だったら極力自分に迷惑がこう向ってこないようにするとか、うん、てか もっとハードになんか兄おかんとかおとんとかにマジで相続兄に寄せるとか許さないからねっていうことは言って、
いやそうだね、
うん、そうだね、
でそれで普通に自分もちゃんとフェアな感じな形でもらった上、それでもらった以上はもうあんたももらったんだから勝手に頑張って生きてねって兄に、
じゃあねバイバイ、
そうそう、じゃあねバイバイでもいいし、うん、そうそうそう、それでもいいしね、うん、だからとにかく自分がどうしたいのかを理解した方がいいかな、うんうんうん、
確かにね、
うん、そう思います、
うん、
じゃあねバイバイならそうするしかないし、もう、うん、
そうするしかないよ、別にそれでいいし、
うん、それで全然いいし、
うん、そう思います。またなんかお便りください。
ください、ぜひ、
はい、ということでまた今週も長くなっちゃいましたけれども、皆様あの番組の概要欄やツイッターのプロフィール欄にですねリンクが貼っておりまして、そこからお便りいつでも送っていただけます。こんなお悩み聞いてほしいというお悩み相談もお待ちしてますし、なんかこんな話してとかでもいいし、最近こういうことあったんだけどみんなはどうとかでもいいので、あの何でもお便りお寄せいただけたらと。
で
もあれだよね、あの、うん、フォームからも送ってもらうのもあるしハッシュタグなげいで、うん、あのこれ話してくださいみたいなんでもいいんだよね。
はい、大丈夫です、どちらでも大丈夫です。感想はハッシュタグひらがなだカタカナゲイでつぶやいてください。
ハッシュタグ結構毎日検索してます、
めちゃくちゃ見てます。
はい、本当にいっぱい、あ、忘れてた、ちょっとハッシュタグでつぶやいてくれてる人いくつか紹介した方がいいじゃんって絶対思ってた。
僕もね一個も何個かしたいのあって、
私も結構見てる
ね、もうせっかくだし、それだけちょ、ね、それだけちょっとしようよ、
ったやつあるんだよね、
う
ん、
それだけちょっとしよう、
それだけちょっとしよう、
じゃあと3分ぐらいだったらいける、
短け短け短け
な、3分から5分ぐらいだったら、じゃあ1個ずつにする、うん、とりあえず、うん、
そうね、自分が気になったツイートね、
僕はね気になったの あるんですよね、
う
ん、
取られたくない、私が気になって
、え、取られたくないんだけど、
ね、えでもさ結構長いことつぶやいてくれてるからちょっと遡ろうよ、
確かにね、
最近のやつ以外もね、
あ、でもそれで言うとさ、私たちが絶対にシェアしないといけないのはやっぱりさ、うん、猫のサラさんが1月29日にねつぶやいてくださってる私たちのこうなんかファンアートって言ったら恥ずかしいけれども、うん、あれじゃないですか、ね、騎馬戦のねイラストを描いてくださって、
これすごいよ、
で、そうで私たちこれね、あのよく考えたらそのミシェルが最後にみんなに運ばれたいみたいなね、うん、あの人生の最後にみたいな話をしてあげてくれた画像だったから当たり前なんだけど、
うんうんうん、
最初私たちこの文字を読まないままこの画像だけ見て、うん、すごいって言って見た後に、うん、ちょっと待って、これさ多分喪章つけてるよねってなんか自分たち話した話を忘れてどんどんホラーモードになっていってね、めっちゃ死んでるってことみたいな感じです
ごい、ね、
考察中になっちゃ
う、ドラマ考察みたいな
そうそうそう、めちゃめちゃ考察してそう面白かったね。でこれなんかこれは井上と山田なんではないかって話になってね、
そうだよね、う
ん、そうポンじゃないんじゃないかって話になったりとか、うん、いろいろ面白かった もうじゃあポンは死んでるとかそういう話になったりとか、ね、いろんなこう考察になって ね楽しませていただきましたけれども、
はい、太田さんの服装がすごい、ね、派手というか、お服じゃない、
そうなそうなんとかね、それもなんか意味があるのかみたいな、
そうそう、まあ、私が常識知らずであるってことをねちゃんと表現してくださってるんだと思うしその通りなんですけど、ね、はい、
でもね、あの考察の時間楽しかったの、まだまぎの話する時と同じぐらい
すごい盛り上がったし、取っといた方が良かったよ、ね、
めっちゃ面白かった、
そうそうそうそう、
ちょっと待って、模様ついてない
え、確かに
死んでるじゃん、じゃあ
この花の模様はみたいな、
そうそうそうそう、すごい盛り上がった、
花の模様の数が何かを示してるみたいな、
はい、そう
山田さん2つだよみたいな、
そうそうそう、太田一つ、太田一つなのになみたいな、
怖い
順番、死ぬ次の死ぬ順番
そうね、定期的にイラストが上がってまた誰か減って
る、そうそうそうそう、
誰か死んでる、
そうそうそう、
で地面に咲いてたりしてる、そうな花がね
面白い
そもそもミシェウが箱になってるっていうのも怖くなってくるしね。
確かに確かに、
うん、箱にされるっていう怖さも出てくるし
嬉しかった。なんかそういうディズニーピクサー的な発想、
そうだね、そうだね、
嬉しかったなと思います、うん、はい、箱になりたいもん、うん、そうそう、上手だったし、
じゃあ私からはこちらでございました
あ、どちらでしょう。あ、それですね、
はい、
僕さ結構新しいとつい1日以内のやつなんですけど、
うん、
あのミシェルさんの新しい式の音源すごく好きですって言ってその後あのアナ雪の For the first time in forever という歌があって、うんうん、それ知ってる、
うん、知ってる、
あその歌は知ってるよね、
生まれて
初めて、生まれて初めて、テレテテレテレテレテ、一番最後の盛り上がるところでなんかダーンみたいなところがあって、それがなんかダゲイダゲイに聞こえます、ぜひ活用していただきたく
てるんだけど、結構本当途中だよ多分で、途中の気がする、
結構終盤かな、終盤だった気がする、
嘘、えサビの前じゃない、
いやなんかね、あ、そうだったっけ、
どっちでもよくない、どっちでもよくない、
あの最後に一回なんかも、うん、サビ前の盛り上がりがあるん
だよ、
あ、そうだ、そうだね、
To open up the gate
the gate
そ
こか、そこか、
すごい
これ音源僕聞いたんです、わざわざ、うん、なんかマジでそう聞こえて超面白かったから、うん、
すごい
聞いてほしい、
ザ・ゲイトは結構ずっと言ってるんだけど、うん、多分そこが一番聞こえるんだね、
そうそうそうそう、
めっちゃなんかザ・ゲイトがダゲイに聞こえるわけ
ね、ザ・ゲイト違いだと、
で
なるほど、
ザ・ゲイトの前でめっちゃ区切るからさ、
うん、
なんかオーケストラとかもなんかだんだん騒音になってきて、そうそうそうそうオープンナッタオープンナッタ
ゲイ
ダゲイダゲイ、
すごいめっちゃいいじゃん、
絶対かけなきゃ、かけなきゃじゃん、イベントの時とかに。
そうそうそうそう。それぐらいだったらね、ジャスラックも大丈夫だ。
大丈夫じゃねえ。
キズさんに聞こう、キズさんに。
いや、だ、うん、ダメだろうねって言われるわ。
ダメだ。
いいんじゃないって言いそうやけどね、キズさん。バレへんのじゃないとか絶対言い、言いかねえから。
それが僕の、はい、あの一番最近ビビッときた。
うん、私もじゃあなんか割と最近のやつなんですけど、
うん、
あのプリキュアのお話したじゃないですか、
うん、
シェアしたけど、あのプリミツコさんがあの、うん、プリキュアの世界は未知数…びっくりマークっていうツイートをしていらっしゃるんですけど、うん、でそのリンクもつけてくれてね、あの208話の、うん、でハッシュタグダゲイと、うん、ハッシュタグキュアホニャララって書いててタイ語で書いてあるの、そこのキュアホニャララと
か おそらくプーケット、ね、
そうおそらくプーケットなんだけどそれ見てくれちゃう、
わかるみたいなやつ
そうそう、
分からんけど、
私あのタイ語プーケットでちゃんと調べて合ってたから、これ
合ってたんや
絶対そうだと思ったんで、さすがだなって思いました。
もう一個めっちゃ面白いなと、
僕もう一個あるんですよね、
どれですかミシェさん、
僕うん、名前言わない方がいいのかな、あんまり、
あ鍵垢じゃないんだったらいいんじゃない、
うん、とか、ね、キャプテンラミレスさんから言ってるやつで、
うん、
あのチョコモクでチョコエッグ食べるミシェルさん
あったね、
おもちゃ目的の自分のチョコエッグ食べるの手伝ってほしいっていうのを本当にもう手伝いたい
本当ですね、奇跡のコラボだよね、
マッチングアプリとかあったらいいのに、
そうそう、俺もそう思ったの、マッチングアプリ作ってほしいって、うん、
チョコモクと、
本当だよ、
おもちゃ目を
こう合わせて、
うん、そうなのよ、もうぜひ手伝いたいです、ね、なんかね、うん、機会があれば仕分け作業一緒になんかしたいですけど、
うん、確かにね、あと私それだけ最後あったのが本当確かにそうだなってなったんだけどさ、あこれだ、ミータさんがさ2月10日につぶえてくださってる最新回ポンさんがより馴染んでていい感じ、遊戯王のところとか全然わからないけどずっと笑ってた、ミシェルさんが兜のヒーローになりたかったくだりで、え蜂じゃないのってめっちゃツッコミ入れたかったってつぶえてた、わかる、
確かにそれだったわと思って、
それなんで出なかったんだろう
って、私も思った、悔しかった、
うん、蜂やろって、お前蜂ちゃうんかいって絶対言うべきところやったのに、
ほんまやった、
なんなら似合いそうっていうくだりにしちゃったもんね、
確かに、ね、
申し訳なかったわ、
うん、よく気づいてくれてありがとうございます、ね、板さん、は
い、という感じで皆さん本当にあのつぶやきずっと楽しみにしてますんで、うん、ハッシュタグひらがなだカタカナゲイでダゲイでございますのでお願いします、
は
い、
僕最後に今翻訳サイト調べたらあの、キュアプーケットでした、
よかったちゃんと合ってました
合ってましたね、
合ってました、
はい、
面白い投稿、
ありがとうございます。なんかこうやって読むコーナー作りたいですね。
本当ですね。うん、最後に、
うん。ハッシュタグを。はい。ということで皆さんよろしくお願いします。今後ともお聞きいただけると嬉しいです。はい、AR キャラのみーちゃんと
なおちゃんと
ぽんちゃんでした。
バイバイ。
バイバイ。